Good morning, everyone.
Good morning. Good morning.
Turn with me to Luke chapter 6, verse 38.
ルカの福音書6章38節を開けてください。
Give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you.
与えなさい。そうすれば自分も与えられます。人々は計りをよくして、押し付け、ゆすり入れ、あふれるまでにして、懐に入れてくれるでしょう。あなた方は人を計る計りで、自分も計り返してもらうからです。
The title of today's message is Transformation Part 2.
今日のメッセージのタイトルは、真から変わる、そのパート2です。真から変わる。
Just over 4 months ago, we started looking at the Sermon on the Plain.
ちょうど4ヶ月ほど前、平野の説教のメッセージを始めました。
This is a record of a message that Jesus gave to his disciples as they gathered on a plain.
この説教は、イエスの弟子たちが平野に集まった時に、イエス自身が彼らに与えたメッセージの記録です。
This message is found in Luke chapter 6 verses 20 to 49.
これはルカの福音書6章20節から49節にあります。
On the surface, the instructions that Jesus gives to his disciples can seem like impossible demands.
このイエスが弟子たちに与えた指示というのは、表面上とても難しい要求のように見えます。
In our own human strength, it is impossible to do all of these things.
人間の力ではその全部をやっていくことはとても不可能です。
It's true that we might be able to do some of these things given enough effort, well, at least appear to others as if we are obeying them.
それでも努力すればいくつかのことはできるかもしれません。そして他人の目にイエスの指示に従っているように見えるかもしれません。
We might be able to fool others, but if we are honest, it is humanly impossible to obey such things in our human strength.
この世の人の目を騙すことはできても、正直人間の力では全部従っていくことは不可能なんです。
These things can only be done with the help of the Holy Spirit.
イエスの指示したことは、聖霊の助けがあってこそできることなんです。
I've never met anyone who I can say truly obeys all of these things.
私は、すべてのイエスの指示に従えると言える人に今まで出会ったことはありません。
I met some people who are more obedient in these things than others.
でも他の人に比べてより従順、イエス様に従順である人には出会ってきました。
The Christian life is a journey with Jesus. We don't instantly become perfect.
クリスチャン人生とはイエス様との旅です。たちまちのうちに自分が完璧になるわけではないのです。
Obedience starts with a change of attitude in our heart.
イエス様への従順さは、まず自分の心が内側から変わることから始まります。
We need to put these words of Jesus in our heart and let His Holy Spirit transform our character.
イエス様の言葉を心に入れて、聖霊に人格を変えてもらうのです。
Last week, in the first part of this message on transformation, we looked at three heart attitudes that we need to change as we journey with Jesus.
先週のパート1のメッセージで、 イエスと共に歩むために私たちが変えなければならない3つの心というのを見ていきました。
The first attitude was judging.
まず一番目が人を裁く心でした。
We need to let the Holy Spirit change our hearts so that we stop being judgmental towards others.
聖霊に心を変えてもらい人を裁くのをやめることが大事であるということです。
The second attitude was condemning.
二つ目が人を罪に定める心です。
We need to let the Holy Spirit help us to stop wanting to always punish and get even with others, and instead help us to see how people can be reformed.
人を罪に定めたい思いを聖霊の力で止めてもらい、どう相手が良い 方向へと変われるかというふうに目を向けるよう聖霊に助けてもらうのです。
The third heart attitude we looked at was forgiving.
三つ目が人を許すという心です。
We noticed how that not forgiving people is like keeping them as prisoners in our minds.
人を許せないと自分の心にその人を囚人として拘束してしまうんです。
And doing this is destructive to our physical, mental, and spiritual well-being.
それによって心や自分の心や霊の健康、霊的な健康に害を及ぼすのです。
If we truly want to move on in the journey with Jesus, we need to release our prisoners.
イエス様との旅を続けていこうと思うのなら、自分の心にいる囚人を解放することが 大切です。
In today's message, we are looking at one more heart attitude, that is giving.
では、今日はもう一つの心について見ていきます。それは、与える心です。
Today's verse is all about giving.
今日の御言葉は与えるということについてだけです。
By understanding this verse with the Holy Spirit's help, you will start to develop a giving heart.
聖霊の力に助けていただいて、今日の御言葉を理解すれば、あなたも人に与える心を育て始めていかれるはずです。
You will learn to be more generous in your life.
日々の生活において、気前よくあること、寛大であることを学ばれると思います。
So often when people hear the word giving, they immediately assume the message will be about giving money.
この与えるという言葉を人が聞くと、すぐにお金を与えることのメッセージだろうと取ってしまうものです。
However, biblical giving is much more than just giving money.
でも聖書的に与えるという言葉はただお金を与えるということ以上のものを指しています。
In addition to giving money or other material things, we can also give our time, efforts, and talents.
お金や何か物を与えるということ以上に私たちは自分の時間や努力やそして特に才能を与えていくことができるのです。
And moreover, it's less about what we give and more about the attitude in which we give it.
さらに何を与えるのかという与えるものよりももののことよりも与える時の心の状態を聖書は言っています。
Today's passage shows us three things which help us develop a giving heart.
今日の御言葉はこの与える心を育てていく助けとなる三つのことを見ていきます。
So let's look at these three things now.
ではその三つのこと、与える心を育てていく助けとなる三つのことを見ていきます。
Firstly, giving starts with faith-led action.
一つ目です。行動に結びつく信仰からスタートする。行動に結びつく信仰からスタートする。
The first part of verse 38 says, give and it will be given to you.
今日の御言葉8節に、与えなさい、そうすれば自分も与えられますとあります。
The Voice Bible says, don't hold back, give freely and you'll have plenty poured back into your lap.
ボイスバイブルには、なんだろう。出し惜しみしてはいけない、自由に与えていきなさいというようなことが書いてあります。
There are no shortcuts to receiving God's blessing.
神の祝福を受けるのに近道はありません。
We need to act in faith first.
まず信仰を持って行動することが先です。
The same principle applies in our giving.
これと同じ原則が与えるということに当てはまります。
If we truly want to be blessed in giving, we have to give first.
心から祝福されたいなら、まず自分が与えるのが先ということです。
As we go on this journey with Jesus, we have to take steps of faith.
つまり、イエス様と共に歩いていく際、私たちは信仰という手段を取らなければならないということです。
And when we take the step and give something, whether that is our money, possessions, time, efforts, and or talents, then God starts to open up a blessing upon our lives.
イエスを信じる信仰によってお金、持ち物、時間、努力、特技、そのようなものを与えていくと、神は私たちの人生に祝福を与え始めていかれます。
Giving by faith is not just about giving to the church, but it is about developing an attitude of generosity towards all people.
信仰によって与えるという意味は、教会に与えるだけのもののことではなく、あらゆる人に対して物惜しみせず、寛大な心を持って成長させていくことです。
Let's turn to Proverbs chapter 11, verses 24 to 25.
御言葉を見ます。箴言11章。24-25 節です。箴言11章 24-25 節。
One person gives freely and yet gains even more. Another withholds unduly but comes to poverty.
ばらまいてもなお富む人があり、正当な支払いを惜しんでもかえって乏しくなるものがある。
A generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed.
おおらかな人は肥え、人を潤す者は自分も潤される。
A generous lifestyle is an act of faith.
この物惜しみせず寛大に生きる生き方が信仰による行動です。
Worldly wisdom tells you that if you are too generous, you are going to get poor very quickly.
この世はあまり 寛大すぎるとすぐに乏しく貧しくなると教えます。
In God's economy, it's different. When people are generous by faith, God will return the blessing with interest.
でも神の経済は違うんです。信仰による寛大さがあるとき、寛大さを持つとき、なんと神は利子をつけて祝福を与えられるんです。
As God's children, we are called to be generous in all areas of our lives, at home, at work, at school, and in the neighborhood.
神の子供は家庭、各家庭、職場、学校、地域社会というあらゆる場で寛大であるように召されています。
Not in a calculating way, but rather because we are being transformed by God who is generous to all.
計算高いものではなく、むしろすべての人に惜しまず寛大である神のように、神様のように、私たちも心から変えられていくのです。
So let's develop a faith-driven giving lifestyle.
与える生き方を支えていく信仰を伸ばしていきましょう。
アーメン。
アーメン。
Secondly,Giving is a life of abundance.
二つ目です、与える心を育てていく助けとなる三つのことの二つ目、それは余りある生活です。
The second part of verse 38 says, A good measure pressed downShaken together and running over will be poured into your lap.
今日の御言葉に人々は計りをよくして押し付け、ゆすり入れ、あふれるまでにして懐に入れてくれるでしょうとあります。
In the King James Bible, it adds, "Shall men give into your bosom?" Lap, but it's just, but shall men?That's shall men give. That's the important to note in the King James Bible. It says, "Shall men give?"
King James 英語で、King James バージョンの聖書では、人は与えられる、与えるべきであるというふうに書いてあります。
What the Bible is referring to here is one way of paying day workers in those times.
この御言葉なんですが、ここでの内容は当時の労働者の賃金の受け方なんです。
People would have a large kind of pocket in their cloak in which they would carry grain.
当時人々は穀物を運べる大きなポケットがついたマントを持っていました。
If they work for a farmer, they might often get paid in grain for their day's work.
農場で働くと賃金は穀物だったりするわけです。
So when we read good measure pressed down, shaken together and running over, it signifies that people will be generous to those who are generous.
ですから穀物のを押し付けゆすり入れて溢れるまでにしてくれるわけです。この意味は寛大で気前のいい人、物惜しみしない人に対する時、同じように寛大で気前のいい人はこういうふうに、報酬を与えてくれるということを言っています。
When we start giving by faith, God rewards that giving.
信仰によって人に与えるようになると、神は必ず報いを与えていかれます。
Often God uses people to reward us.
神はよく人を使われます。
Maybe we'll get a rise or a bonus at work.
仕事の賃金が上がったり、ボーナスを手にすることもそうです。
However, it might not only come from our employers. There are many ways that God can reward us when we start to give.
でも、仕事の上での報いが来るだけではなくて、神が私たちに与えてくださる報いは、たくさんあるんです。
When we develop a giving lifestyle, God moves to make sure we have an abundance to give.
私たちが人に与えていく生活スタイルを重ねていくとき、私たちが豊かに与えていけるように、実は神が確保していかれるんです。
Indeed, He is a very generous God.
本当に神というのは、とても寛大で気前の良い方なのです。
Malachi chapter 3 verses 8 to 12.
ではここでマラキ書を見ます。マラキ書3章8節から12節です。マラキ書3章8節から12節です。
Will a mere mortal rob God? Yet you rob me. But you ask, how are we robbing you? In tithes and offerings.
人は神のものを盗むことができようか。ところがあなた方は私のものを盗んでいる。しかもあなた方は言う。どのようにして私たちはあなたのものを盗んだでしょうか。それは十分の一と奉納物によってである。
You are under a curse, your whole nation, because you are robbing me.
あなた方は呪いを受けている。あなた方は私のものを盗んでいる。この民全体が盗んでいる。
Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be enough room to store it.
十分の一をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよ。万軍の主は仰せられる。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよ。
I will prevent pests from devouring your crops, and the vines of your field will not drop their fruit before it's ripe, says the Lord God Almighty.
私はあなた方のためにイナゴを叱って、あなた方の土地の産物を滅ぼさないようにし、畑のブドウの木が不作とならないようにする。万軍の主は仰せられる。
The nations will call you blessed, for yours will be a delightful land, says the Lord Almighty.
すべての国民は、あなた方を幸せ者というようになる。あなた方が、喜びの地となるからだと万軍の主は仰せられる。
When we give, especially when we give to the work of the gospel, then the Lord blesses us abundantly.
私たちが とりわけ福音のための働きに対して与えるなら、神は豊かに祝福をされます。
Now, a lot of people might think of this as only being financial blessings, but it's way beyond that.
多くの方は経済的な祝福を頭に思い浮かべられると思いますが、実はそれよりももっともっと勝る祝福なんです。
The kind of blessings God gives are in many areas of our lives.
神が与えてくださる祝福とは、人生の様々な領域にわたるものです。
He has abundance in store for those who are obedient to Him and give generously.
神に従順で惜しみなく与える人に、神は確かに、豊かに蓄えておられます。
It's true that at times we are tested and we have to face trials, but in the end, God blesses us with way more than we can imagine.
確かに私たちは信仰を神にテストされ、試練にも遭います。でも最後に神は私たちの想像をはるかに超える祝福を、くださるんです。
Let's start living in His abundance by being generous givers.
寛大に惜しみなく与えるものとなって、神の豊かさの中を生きていくようにスタートしましょう。
Amen.
Amen.
Thirdly, giving requires the right heart attitude.
最後です。三つ目、与える心を育てていく助けとなる三つ目、正しい心持ち、正しい心持ちが求められる。
The third part of verse 38 says,For with the measure you use, it will be measured to you.
今日の御言葉に、あなた方は人を測る測りで自分も測り返してもらうからですとあります。
Or the Voice Bible says, you will receive in the same measure you give. Giving generously requires the right heart attitude.
惜しまず与えるためには正しい心の持ちようが要求されます。
How do you treat others?
あなたは人を、他人をどのように扱っていますか?
Are you generous with them or stingy?
人に対して寛大ですか?それとも出し惜しみしますか?
This is not just about financial transactions or buying and selling. It applies to everything in life.
これは何も金銭のやり取りのことだけを言っているのではありません。生活のあらゆることに関してです。
Where is your heart?
あなたの心はどこにありますか?
Are you always looking out for the best interest for yourself or for the best interest of others?
いつも自分の最高の利益になることを 見出していますか?それとも他人にとって益となることを見つけていますか?
When we shortchange others, in the long run, we are only shortchanging ourselves.
あなたが人を変えることに乏しければ、自分自身もそう変わってはいないものです。
In order to become truly generous, we need the Holy Spirit to change our hearts.
真に寛大なものとなるものになるには、聖霊に心を変えてもらわなければならないのです。
Let's look at Ezekiel chapter 36 verses 26 to 27.
では最後の御言葉、エゼキエル書。エゼキエル書の36章26、27節を見ます。エゼキエル書36章26、27節です。
I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove your heart of stone and give you a heart of flesh.
あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。
And I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws.
私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせる。
God is in the heart transplant business.
神の仕事は人の心を変える仕事です。
Not the physical heart which keeps us physically alive.
私たちを生かす心臓のことではありません。
Rather, God is in the heart transplant business of our spiritual hearts that give us spiritual lives.
私たちに霊的生活を与える、霊的な心を作り変える仕事です。
Before we come to know him, our spirit is dead, symbolized by the heart of stone.
神を知る以前の人の霊は、石の心とシンボル化されるように、象徴されるように、死んでいたものです。
Stone is lifeless.
石には命はないからです。
When he comes into our lives, our spirit is made alive and it changes the way that we live.
ところが、神が人の人生に入ってこられると、この石だった命が、霊が命を持ち、生き方が変わるんです。
If you've never come to know him, please, I urge you, my friends, come to him today.
友人である皆さん、まだあなたが神を受け入れられないのでしたら、どうか今日このメッセージを聞いて受け入れてください。
He will give you a new spiritual heart and His Holy Spirit to help guide you in His ways.
あなたに神が新しい霊の心をくださるんです。そしてその霊があなたを神の道へと案内します。
Let Him change your heart.
神に石になっている固い心を作り変えてもらってください。
アーメン。
アーメン。